4月26日、金曜日。これまでに入っている医療や政治のニュースなどをお伝えします。2019年、参議院選をめぐり、繰り上げ当選した旧立憲民主党の市井さやか氏が26日朝、参院に議員辞職願いを提出し、直後の参院本会議で許可されました。参院によると、在職日数は1日。正確には93分。戦後最短だと言います。自民、公明両党は25日、政治資金規正法改正に向けた実務者協議を開き、外部監査を強化することで一致しました。国会議員関係政治団体の支出だけでなく、収入も対象とし、政治資金パーティーの収入を口座振込にします。野党が求めている第三者機関の設置は議論しませんでした。原発から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定をめぐり、佐賀県玄海町議会は26日、本会議を開き、選定に向けた文献調査を求める町内3団体の請願3件を賛成多数で採択しました。脇山慎太郎町長が議会の判断を追認すれば、北海道寿都町、鴨江内村に続き3例目。この2、町村では、受け入れの翌月に、文献調査が始まっています。パリ、五輪まで、26日で、あと3ヶ月と迫ったフランスパリでは、競技会場となる場所で、観客席の建設作業が始まるなど、開幕に向けた準備が着々と進められています。中国を訪問中のブリンケン、アメリカ国務長官と中国の王毅、政治局員兼外相が26日、北京で会談しました。南シナ海や台湾問題、中国によるロシアへの支援などをめぐって、双方が立場を主張する見通しです。26日に、中国の王毅、政治局員兼外相との会談する、ブリンケン、アメリカ国務長官の中国訪問について、中国外務省は SNS で中国メディアに対して中国側の立場などを事前に説明したと明らかにしました。香港の新聞、明報によるとこうした対応は異例と言い、安全保障や経済制裁をめぐって対立する米国を牽制し、自国の主張を明確に打ち出す狙いがありそうです。カンヌ国際映画祭で最高賞を受賞した。パリ20区、僕たちのクラス。で知られるフランスの映画監督ローラン・カンテさんが25日、亡くなりました。63歳でした。代理人がフランスメディアに明らかにしました。病死と言います。安全保障に関わる機密情報の特定秘密を漏洩したとして、防衛省は26日、陸上自衛隊の50歳代の二等陸佐を特定秘密保護法違反の疑いで自衛隊内部の犯罪を捜査する警務隊に告発すると発表しました。また、特定秘密保護法に反する運用をしたとして海上自衛隊の40歳代の一等海佐ら4人を停職6日などの懲戒処分にしました。カリブ海の島国ハイチのアンリ首相が25日辞任しました。ハイチは政情不安が深刻で治安が大幅に悪化。首都ポルトープランスを支配するギャング団らが退陣を迫ったのに対し、アンリ氏が辞任する意向を示していました。ロイター通信などが報じました。アンリ氏が退陣しても治安が改善される見込みは立っていません。6月まで実施されているインドの総選挙は、支出されるお金も桁違いです。その費用は、約2兆円とも言われ、地元メディアは、世界で最もお金のかかる選挙になるだろう、と報じています。ロシアのプーチン大統領は25日、ロシアの産業界の大会に出席し、5月に訪問を計画している、と述べました。インタファクス通信が伝えました。実現すれば、通算5期目の任期で、 初の外遊となり、中国、ロシア関係の緊密さを国内外にアピールしたい考えとみられます。著名映画プロデューサーだったハーベイ・ワインスタイン受刑者による性的暴行事件で一部の被害者について審理していた米ニューヨーク州最高裁判所は25日、一審の有罪判決を破棄しました。不適切な証人尋問があったため、裁判のやり直しが必要だと判断しました。ワインスタイン受刑者は別の裁判でも有罪となっており、すぐに釈放されるわけではありません。中国の有人宇宙船、神舟18号が25日、中国北西部の主戦衛星発射センターから打ち上げられました。中国は2年前に独自の宇宙ステーション、天宮を完成させて以降、約半年おきに交代要員を送り込んできました。今回は3人の飛行士が魚の飼育に取り組むなど、宇宙空間での本格的な滞在に向けた動きを強めています。来月20日に台湾の新総統に就任する頼鎮濤副総統は25日、新政権で安全保障や外交に関わる要職人事を発表しました。蔡英文現政権の中核メンバーを起用し、安保や外交の分野での蔡路線の継承を人事でも示しました。中国を訪問中のブリンケン、アメリカ国務長官は25日、上海市で同志トップのチンキツネ市共産党委書記と会談しました。ブリンケン氏は党最高指導部への登竜門とされるポストの陳氏に対し、中国による国有企業への優遇などに懸念を表明しました。一方で、米中の経済分野での協力に前向きな姿勢も強調しました。立憲民主党と国民民主党の議員有志らが25日、次世代のエネルギーとして注目されている核融合エネルギー政策に関する議員連盟を立ち上げました。立憲からは原発政策をめぐって溝がある国民民主との橋渡し役として議連に期待する声が上がります。イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザの最南端ラファへの地上侵攻に踏み切る構えを強めています。ロイター通信は24日、イスラエル政府当局者の話として、ネタニヤフ政権が今後2週間以内に地上作戦に向けた住民の退避を承認する会議を開く予定と伝えました。衆議院東京15区補欠選挙に参議院議員の須藤元気氏が立候補し、自動失職したことを受け、参院比例区の選挙会は25日、2019年、参議院選の旧立憲比例名簿で辞典だった、新顔の市井さやか氏の繰り上げ当選を決めました。ただ、市井氏は当選自体の意向を示しており、早ければ26日にも議員辞職する見通し。在職日数は国会議員として戦後最短の1日。となる可能性もあります。無知だった。不勉強。教職員に対するハラスメント行為について、そう答えた愛知県東郷町の今田健二町長、イコール2期目。25日開いた会見で辞職する意向を表明しました。励ましの声はあった。と、任期半ばで去る無念さを語りつつ、静かに仕事ができる環境が、必要と理由を説明しました。一方、被害を受けた元町職員らの怒りは今も大きいです。水の都として知られる世界的な観光地イタリア北部のベネチア市は25日、旧市街を訪れる観光客から入場料を徴収する制度を試験的に始めました。オーバーツーリズムによる住民生活への影響が深刻で観光客の抑制を決断しました。ただ効果を疑問視する声もあり、市が世界初とする試みは波紋を呼んでいます。ニュースをお伝えしました。
番組をお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります。新聞一面じゃなくても大事なこと、 SDGs を話そう。月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けします。どこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です。 SDGs を話そうで検索してみてください。